は本日は151回目です。今日ご紹介したい本が忘れられた日本人を開く宮本恒一と世間のデモクラシーという本です。で英語の副題が A Democratic Village っていうのがついてます。でこの本は国庁舎さんから出ていて国庁舎 の若林圭さんとあと民族学者 の畑中明弘さんが共著という形で書かれている本です。まあ、中は対談の形式で進んでいく本です。でまあ、この本すごいいろんな文脈があるんですけど、まずこの忘れられた日本人っていう本があります。宮田さんこの本ってご存知ですか？
もちろん名前も知ってますし、本棚にはいつもねこの人文書のとこに必ずずっとね定番として置いてる本ですが、中を読んだことはないです。
なかなかそうちゃんと読んでないんですけど、やっぱりそのなかなかなんか知ってるけどどんな感じなんだろうみたいな感じの人が多分多いんじゃないかなっていう本です。で、まあ、すごくざっくり前提的なことを言うと、まず宮本恒一っていう人は民族学者ですけど、この人は1907年生まれで、民族学っていうと柳田国男が思い浮かびますけど、柳田国男が1875年生まれなので柳田国男は何ていうんですか、明治すぐに生まれて、やっぱその柳田国男よりも約30歳ぐらい、年下になるので、まあ、世代が違うっていう、まあ、感じです。で「遠野物語」っていう柳田国男の本が出たのは1910年、まあ、大正になるぐらいですけど、宮本恒一さんのこの「忘れられた日本人」っていうのが本になったのが1960年ぐらいなので、まあ、そういうその時代とかが結構違っている、これは戦後に出された本だという、まあ、ことが背景としてはあります。で、まあ、この本をどう読むのかみたいな、まあ、多分書店でこの本知ってるけど多分読まないっていうのは多分なんかどうすればいいのみたいな、私とこれが何の関係があるんですかって多分なるから、なんか今日ちょっと面白そうだけどうんみたいな感じで多分進みすぎていくって感じで、この忘れられた日本人を開くっていう本のやっぱ面白いところは、これをそのやっぱ古典をどういう理由で読むのか、どういう観点から読むのかっていう、そこの視座というか読み方というか、こういう風に読んだらこれ現代に読んで面白い本、意味がある本になるんじゃないかっていうところを提示してくれてるっていうところです。で、キーワードはもうこの表紙を見るとたくさん書いてあるんですけど、デモクラシー、デモクラティック、民主主義、宮本恒一は民主主義の理論家だっていう宇野茂樹さん のご微分がついてたりとか、とにかく民主主義っていうワードがたくさん出てきます。この民主主義っていうのが何なのかっていうのがこの本を読む上ですごく面白いところで、ちょっとその話をしようかなって思います。で、まあ、前提としてそのなんていうのか、民主主義っていう話がなんでここ問題になっているのかっていうと、まあ、そもそも日本のこの忘れた日本人で描かれているのは基本的に明治以前のその日本の村落、まあ、村の中にあった社会の在り方っていうものが描かれてるんですね。そういうものがまだ残ってた部分もあったので、そういうものをまあ、フィールドワークをして聞き書きをしてっていう形でこの忘れられた日本人見ていただくと分かりますけど、とにかくそのいろんなその村の人の語りがたくさん入っていたりとか、その村に行って分かったことみたいなのがたくさん書いてあったりするっていう、そういうところなので、その明治になって、要するにアメリカとかヨーロッパの考え方が入ってきて日本の社会の在り方が変わっていくっていう、そのいわゆる民主主義というものも議会制民主主義っていうものも導入されて社会が変わっていくっていう、そういう大きな転換が起こったわけですけど、その前にあったものって何なんだろうっていうところをまあ本当に足で探っていくみたいな本なんですね。で、多分イメージとして中世とかの社会って、いわゆる封建制っていうその 縦社会で お父さんとかが偉くて、そういうその抑圧的でみたいな、そういうイメージがあって、もちろんそういう社会もあったんですけど、でもそういう縦社会っていう側面じゃない部分が日本のその村落にはあったっていうことをこの宮本恒一は考えていて、そういう部分っていうものを浮き彫りにしようとしたっていうのが、この忘れた日本人っていうものを書いたその理由とか背景にあるということが、この本では開くの方で書かれてます。でこれなんで大事なのかというと、結局その民主主義って今うまくいってるかっていうとなかなか難しい。でなんで難しいかっていうと、結局民主主義って投票をするわけですよね、今の議会制民主主義って。でそうするとその例えば A っていう候補とか A っていう法案に賛成の人は、それがもしその通ったらやったって思うけど、反対してた人たちはそのあーってなって、その怒りとか憎しみが溜まったりして、で社会が分断されていくみたいな、やっぱそういう仕組みになってしまうっていうところが、民主主義っていうものの今 その投票とかっていうものを行う民主主義にはそういう問題があるんですけど、そうじゃない民主主義のあり方を考えないと、そのもう社会が分断されてしまうっていう現実とかを乗り越えることができないんじゃないかっていう、問題意識っていうのは、今の社会とか政治を考える人だったら多くの人が持ってるんじゃないかというところですね。それを考えるためにいろんなやり方があるんですけど、その一つのやり方が、そのかつての日本のその村の中にあった、実は民主主義的な側面があった、そういう村も結構あったっていう、そこのところを掘り下げてみたら何かヒントがあるんじゃないかっていう、そういう意図で探っていくっていうのが、この忘れて日本を開くっていう本の大きな方向性です。でそのやっぱり昔 その日本の村の中にあった、そのよく多分言われるイメージだと、多分その最初の方にも書いてありますけど、その章立てがいろいろあるんですけど、37ページのところにこの寄り合いっていうものですね。寄り合いっていうのは多分なんとなく聞いたことがある言葉だと思うんですけど、村でそのいろんな人たちが集まって、ミーティングみたいなのをする、話し合いをするっていうのが寄り合いなんですけど、この寄り合いっていうところに、その特にその民主主義的な要素っていうものを見ているっていう。でなんで民主主義的なのかっていうと、この寄り合いっていうのはそのお父さんとか、なんか村長みたいな、その拡張性的な偉い縦社会のトップみたいなヒエラルキーがあって、その人が全部じゃあ私たちの村こう、俺たちの村はこうするからな、行くぞみたいな、そういうことではなくて、みんながその話し合って、もう場合によっては何日も話し合いが続くこともあったみたいなんですけど、そういうその話し合いっていうことをしていったんだと。ちょっとこの39ページにこの忘れた日本人の元々の方の引用があるので、ちょっと読んでみると、この寄り合いっていうものを見た体験っていうものを書いている、そういうシーンです。私はにはこの寄り合いの情景が目の底に染みついた。この寄り合い方式は近頃始まったものではない。村の申し合わせ記録の古いものは200年近い前のものもある。それは残っているものだけれども、それ以前からも寄り合いはあったはずである。70を越した老人の話では、その老人の子供の頃もやはり今と同じようになされていたという。ただ違うところは、昔は腹が減ったら家へ食べに帰るというのではなく、家から誰かが弁当を持ってきたものだそうで、それを食べて話を続け、夜になって話が切れないとその場へ寝るものもあり、起きて話して夜を明かすものもあり、結論が出るまでそれが続いたそうである。といっても3日で大抵の難しい話も片付いたという。気の長い話だが、とにかく無理はしなかった。みんなが納得のいくまで話し合った。だから結論が出るとそれはきちんと守らねばならなかった。話といっても理屈を言うのではない。一つの事柄について自分の知っている限りの関係ある事例を挙げていくのである。話に花が咲くというのはこういうことなのであろうって書いてあって、もうこの短い文章の中にものすごい大事なことがたくさん入ってて、ある意味この中に入ってる要素を現代の観点から 掘り下げて深めて広げていくっていうことをこの本はやってるので、まあ、ぜひこれは中身を読んでほしいんですけど、ちょっとこの補助線というか一番大事なところのポイントだけちょっとお話しすると、まあ、ざっくり言うと民主主義って言っても2種類あるよねっていう、でそれがデビッド・グレーバーっていうあのブルシッド・ジョブとかも書いてるあの学者 の民主主義の非西洋的起源について、間の空間の民主主義っていう、まあ、本をちょっとベースのフレームとして使ってるんですけど、40ページぐらいに書いてあるんですけど、まあ、すごいざっくり言うと2つあって、今私たちがその民主主義だと考えているものは、まあ、議会制民主主義みたいなもので、その議会で意思決定を行って、で投票を行ってっていうものです。でそれに対してこの昔の日本の村落で行われてたようなものっていうのはコンセンサスによる意思決定とかっていうふうに言われているもので、まあ、さっきの寄り合いを見れば分かるように、最後誰かがあのクソって言って去るわけじゃないんですね。もうみんなでいろんなことをバンバンバンバン話し合って、最後はみんなで納得するっていう、逆に納得するまで話し続けるっていう、そういうスタイルだったんですね。でこれは日本だけではなくて、いろんなその近代以前の社会にはあったってことをグレーバーは明らかにしているんですけど、まずとにかくそういうコンセンサスによって、あのコンセンサスってみんなの共通の見解一致っていうところに行くまで話し合うっていう、そういう民主主義っていうものが実は昔はあったの。でこれの面白いところっていうのが、あのそのちょっとこれややこしい話、一見ちょっと難しいんですけど、あの意思決定とその実施の区別っていう話があって、ざっくりと説明すると、昔のそのコンセンサスってみんなで同じ合意に達するまで話し続けるってスタイルでは、実は2つのことが前提になってたということで、1つのことがまずその決めるっていうことと実際にそれを実施するやるってことがつながってたっていうんですね。つまり村で何か例えば決めましょうっていう、ここでは例えばその子供を探すみたいな、迷子の子供を探すみたいな話があったんですけど、迷子の子供が出たらどうしようか、じゃあ探そうってなったらみんなで探すわけですね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でも今の日本のとか世界の近代の民主主義ってそうじゃなくて、じゃあ国の政策どうしましょうか、こうしましょうっていうふうに意思決定した後、実施するのは官僚とかそういう行政がやるから知らないわけですね。あそこの中で何が起こってるかもよく分かんないし、だからなんか決めるだけみんなで投票して決めて、あとは丸投げみたいな感じになってて、ここに結構大きな問題というか歪みが生まれてる原因があるんじゃないかっていうこともこの問題提起としてなされてるんですね。だから結局意思決定だけするけど、そのどういうふうにやるかみたいなことは全部よく分かんない、ブラックボックスになってて丸投げしちゃってる。でそうするとそもそもじゃあ意思決定もできるのかっていうところがあると思うんですね。だからその自分たちでそれを決めるためにもうそもそもどういうふうにこれをやっていくのかがよく分かってないんだから決められないし、で結局そのなんか丸投げになってしまうっていう、そこで当事者意識も生まれにくいしっていうふうになってしまってるんじゃないか。でもう一つその当事者意識が生まれにくいっていうところとも関係するのが、その昔の村って基本的に誰かをその反対し意見を持っている人とも一緒に生きていかないといけないわけですね。だからそこで結局そのこの人とは意見が対立したからこの人とは縁切って生きていきますってわけにはいかないわけですね。小さな村でみんなで生きているので、だからそこで常に共存し続けないといけない、意見が分かれたとしても共存し続けないといけない。なんかそのアフリカの話とかもされてて、アフリカだともう犯罪者を裁判で裁いたとしても、その牢屋がなくて監獄ってものがないから、裁いた後も共存しないといけないっていうみたいな話とかもあったりとかして、だからそういうレベルである意味一緒に生き続ける暮らし続けるってことを前提にその意思決定をするから、誰かと誰かが対立したままになってると村っていうものが成立しなくなっちゃうんですね。でも今の国家だとすごく規模が広がっているから、何々派と何々派、反対する政策に対する考えを持っている人が同時に存在してても回るっちゃ回るけど、でも結局それで分断が起こっているってことなので、まあ、まとめると今の民主主義の特徴っていうのはその 議会制民主主義の特徴っていうのは決めるっていう意思決定っていうことと実際にそれをやるってことが分離されてしまっていて、市民は決めるってことにだけ関係していて、実際にそれをやるってことと無関係になってしまっている。でも昔はその決めるってこととやるってことがつながってた。そして今は別に反対する人たちは勝手にどっかでやってればいいんじゃないですかみたいな、そういう風になるけれども、今はその昔だったらそこがその反対する人とかってものがいると困ってしまうから、みんなで合意するとこまでやらないとそもそも村を回すことができなかったっていう、そういうまあ事情があるっていうところがあって、だからこの昔のこの民主主義ってものは、今だとなんか日本っていうのは民主主義が根付かなくて、このやっぱりアメリカを真似した方がいいとか、なんかフランスはとかドイツはとかいろいろ言ったりとかするんですけど、まあ、そもそも今アメリカとかフランスとかドイツの民主主義がめちゃくちゃになってるので、そもそも真似すればいいって問題じゃないし、しかもそのじゃあ日本にはそういうもの全くなくて昔は縦社会だったのかっていうと実はそうじゃないから、だからそういう昔あった寄り合いみたいなものは今は失われてるけれども、でも実は私たちの社会のまあベースにはそういうものがまだ残ってるのかもしれないし、そういうところを考えていかないと、考えていくことが大事なんじゃないかっていうのが大きな問題提起です。だから会社とかの話で考えると、まあ、会社っていうのは辞められるのでまたちょっと違いますけど、まあ、やっぱりその例えば同じチームで対立してる人がずっといたら仕事になんないわけですからそこをなんとか強引に持っていかないといけないし、会社だったら決めたとして、まあ、自分でやらないといけないわけじゃないですか、自分たちで。だからこういうルールでやりましょう、こういうことを実施しましょうってなったら実際に自分たちで取り組むわけで、だから多分会社みたいなレベルだと多分この昔の民主主義みたいなものに近いことが行われていると思うんですね。もちろんまあ会社の中にも階層とかはあるのでいろんな部分があるんですけど、まあ、とにかく会社とかを考える上でもその横のつながりっていうもの、横の中でのコンセンサス、その合意っていうものをみんなで至っていくっていう、そのプロセスをどういうふうにやっていくかっていうのが大事だっていう話で、まあ、そういうことが、まあ、いろんな観点から書かれてます。なんかどうですか、最近の民主主義とかなんか
前田さんの50代で一人暮らしのなんか、
はい、ありましたね。
あの本の時に、大磯町に行ったら、
はい、
議会で永遠にずっと話し合いをしてたみたいな話をしていて、なんかそんな感じなんだみたいなの、話し合い、ひたすら納得いくまで話し合いするっていうことの、それはまあね、議会制度ですけど、そういうのもあるんだななんて思ったけれども、もっと昔のこの年時代は村単位でそういうことが、ね、行われてたんだなというのが、はあ、なるほどねっていう感じですね。
そうですよね、多分そのそれも町ですよね、単位が。だから多分町だからこそ、
う
ん、国会でそれを
できないですよね。
だからそこもやっぱり単位の問題っていうのがあって、うん、そこもすごい面白くて、今回のところでも最後すごい面白いのが、結局これどういう話になっていくかっていうと、うん、まあ、そのさっきの寄り合いみたいな場っていうものが、うん、その経験の共有の場だっていう、さっきもいろんな事例を全部挙げていくみたいなことを言ってるんですけど、要するにその場所ってみんなだから最終的にこのある意味ノウハウを持ってる人たちなので、うん、問題をどうやって解決するかっていう、うん、だからみんながこれまで村ではこういうことが昔あって、うん、例えばその何か分かんないですけど津波みたいな話とかするとしたら、昔こういう津波があってその時はこういう対策をしたんだみたいな、だからここの場所には言い立てちゃいけないんだみたいなことを、昔の知識っていうのをみんなが合わせていくと、だんだんそれが合わさっていくことによって多分解決策が見えてくるっていう、そういう仕組みなんですね。だからなんかその価値観によって決めてるわけじゃないんですよね。価値観によって決めてるっていう、多分今の民主主義だと価値観みたいなこととか思想みたいになっちゃうんですけど、多分このレベルだと もっとそういう具体的なノウハウとか事例とかってものを積み重ねていくので、最初は対立があってもだんだんみんなが全部の知見を持っていくと、なんかもう共有されて、あ、じゃあこの場所からは家建てるのやめましょうみたいなのが多分出てくるんですよね。だからそういうその技術とか道具とかって話もたくさんされてるんですけど、そういうその具体的な現実の生活を行っていったり社会を良くしていくためのノウハウみたいなものをみんなで共有していくっていう、その経験の共有って話がすごい大事で、その話がこの若林圭さんがずっと 興味を持って探求されてるファンダムっていう話とかどうつながってるんですね。ファンダムってその普通にその例えばあるアイドルとか そのファンの人たちのコミュニティみたいな感じなんですけど、ファンダムでも何がされてるかっていうと経験の共有みたいな、この例えば現場に行ったらこういうことがあってみたいな、そういうのをみんなが共有し合って、そういうある種の経験の共有によって成り立っているコミュニティだみたいなことを考えられて、そういう現代の中にそれはインターネットでそういうのが生じてたりとか、その新しい形で生じている経験を共有して何か新しいノウハウを作っていくみたいな、例えばそのジンカルチャーみたいなものもそういう部分があったりとかしますけど、なんかそういうそのコミュニティの在り方みたいなものに、この寄り合いみたいなものの現代的な バリエーション可能性の発展系があるのかもしれないってことを見たりとか、そういうところからその現代でも新しい形で考えられないかっていうことをその提示するためのヒントみたいなのがたくさんあるんですけど、だからその特に個人的にすごい面白いなって思ったのが、もうこれ本当章立てちょっと見るといろんな観点があって、でその翻訳、反作用、寄り合い、実施、経営体、海賊、世間、環世界、進歩、実験、道具、伝承っていう、ちょっと聞き慣れない言葉もあるかもしれない、
タイトルが面白い。
でこの全部英語がついてるんですね、で特に面白いのが寄り合いっていうのに、3章寄り合いにコンセンサスっていうのがついてたりとかしてて、つまりこれ普通に訳語がついてるわけではなくて、寄り合いっていうのは昔のその村で使われてた言葉だけど、コンセンサスっていうのは現代の政治学とか現代 の言葉なわけですね。だからそういうふうに今の観点から見るものが英語でついてて、そのみたいなことも結構あったりして、そういうふうに新しい視点でちょっともうちょっとその前に開いた視点っていうものが、まあ、この他の英語になっているところになっているんですけど、まあ、この最後この道具の11番の道具とかって話があって、まあ、その道具ってここの本にもたくさん写真が載ってて、村の農具の写真とかたくさん載ってるんですけど、まあ、173ページとかこの辺なんですけど、昔の道具っていうのはその大量生産ではなかったので、例えばなんとか村は斜面がきついから桑の形はこうなっているとか角度がこうなっているとかっていう風に全部カスタマイズされてたものだったんですね。だからその中にその経験の共有っていうみんなのノウハウとか村の歴史とかそういうものとか環境との関係とかって全部織り込まれて、そういう道具っていうのが出てきたので、そういう道具を継承してみんなで使ってたので、そういう民具っていうものの中にある種の民主主義の形があるんじゃないかっていう風になっていて、その辺がそのイヴァン・イリーチっていう人 の道具に関する議論とかともつながってるんですけど、まあその結局そのイリーチって人がやろうとしてたのがそのコンビビアリティのための道具っていう議論で、コンビビアリティっていうのはコンって一緒にビビってビビドみたいな感じで共に活気づくみたいな、そういうことの意味で、要するに自然と人間が一緒に共生していったり共に活気づいていくための技術みたいな道具みたいなことを言っているんですけど、そういうそのエコロジーとかとテクノロジーみたいな問題ともこの民主主義の問題を絡んでいて、これも多分そのさっきの近代の国家の話で、国家ってものが大きくなってるから、その具体的な村のコミュニティみたいなこと関係ないところになっちゃうって話と似ていて、その結局その村単位で道具があったけど、今はそのグローバルチェーンみたいなものが好きはこの95度ですみたいな感じで作ってるものをただ買ってるだけになっちゃうから、その村の中で共有されてる知見がそこに反映されてみたいなことがないわけですね。全部その普遍的ななんか同じ企画でみたいな風になっちゃってるわけで、みんな同じスマホ世界で使ってますね。でも昔はそのスマホみたいなものがその村の経験の蓄積みたいなもので成り立ってたっていう、だから今はもちろんこの話をするとちょっと解雇主義的なロマンチックなことに聞こえるかもしれないんですけど、でも一方でそういうその地域に根ざしたりとか経験に根ざしたコミュニティみたいなところから始めることが大事なんじゃないか、でそれがそのある意味一緒に同じ地域に暮らす者が一緒にやっていくみたいなところを考えるヒントになるんじゃないかみたいなことを探る答えはないんですけど、まあ、ヒントがたくさんあるみたいな感じで、一応この忘れた日本人を開くっていう本 は、まあ、もともとこの忘れられた日本人っていう言わない文庫から出ている宮本恒一さんの本の、まあ、入門書というか、あのもう解説書みたいなところがあって、でかつもともとこの忘れた日本人役って本が生まれた経緯として、その宇野茂樹さんと若林圭さんが実験の民主主義っていう民主主義に関するあの本を書かれていて、この本が、まあ、まずベースとしてあって、でこの本とそのこの忘れた日本人の共著者である畑中さんの宮本恒一歴史は庶民が作るっていう講談社現代新書で、その宮本恒一を今の視点から読み直すっていう本があって、この2冊をこれ繋がってるよねっていう風に若林さんの中になって、でこの本が生まれたっていう形で、だからそのすごく現代の民主主義を考えていくっていう現代的な政治学の議論と、その民族学っていう一見今の社会とどういう関係があるんだろうみたいな学問が実は探っていることっていうのが繋がっててっていうところ、かつそれがいろんな現代のテクノロジーの問題とかファンダムの問題とかいろんなものと繋がってるっていうところでこの本が書かれてるので、今この本フェアをあの大会の最初店でやってるんですけど、忘れた日本人を開くライブラリーっていうフェアなんですけど、本当にあの正直民族学の本とか興味持っていただけるかなってちょっと不安だったんですけど、すごく
結構いいですよね、売れてますよね。
なくなっちゃう本とかがあって追加発注したりとかも結構していて、忘れた日本人のこの言わない文庫もすごい売れてる
んです。あすごい、だってなんか平飼いの周りにお客さんは結構溜まってらっしゃったりとかしてますよね。
そうなんです、そうなんです。で宮本恒一の本とかたくさん売れてるんです、
ね、
なの
でそうですよね。
だからあの今本当にでデビッド・グレーバーとかそういうあの
イリーシ
とかそういう難しい本が出てるんですよ。
すごい。
だからやっぱりこの問題っていうものが今大事だってことを、もちろんそれぞれの方全然違う観点だと思うんですけど、やっぱりなんかピンとくるものがあるっていうところで、だからあのまさにこれまでんって思ってた方にこそ興味を持っていただける機会になるんじゃないかなと思う一冊です。
なんか写真もいっぱい入って
きて、そうなんですよ、なんか本としてかっこいいんですよ ね本当に
字体とかも、
そう字体とか紙の質感とか色のすごい、
そうそうそう、あのなんかねレイアウトとかもね、おしゃれですよね。
そうなんです、
新しく読み直す感じで、すごく素敵ですね。
そういう
感じ
ですね。という感じで今日ご紹介したのが忘れられた日本人を開く宮本恒一と世間のデモクラシーという本で、若林圭さんとあの畑中明弘さんの共著でした。国庁舎から出ています。ありがとうございました。
ありがとうございます。